まあ、先週にもちょっと触れたかも分かりませんけども、今から30年前ですね、阪神・淡路大震災が発生しました。壊れた家屋が25万戸、犠牲者約6500人、罹災世帯数が46万世帯という甚大な、とって非常に大きな被害を受けたんですね。でもそんな大きな被害を受けながらも、人々は立ち上がって復興に向けて動き始めました。でその人々をね、一番支えたものは何だったでしょうか。私はそれは希望だったと思うんですね。私も当時震災を経験、私が経験したものはちょっとしたもんですけどですね、その時に思ったのは、いくら物を溜め込んでいても持っていても、失う時は一瞬で失うんだなということですね、痛感したんですね。ですから一番大切なことは、全てを失った時にそこからもう一度立ち上がるだけの希望を持っているか、そのことが一番大事だということですね。そして先ほど読んでいただきました聖書の箇所、ルカの福音書ですけども、そこに本当にこう確かな希望がね、書いてあるんですね。今日特にこのルカの4章の中からですね、18節に絞ってですね、メッセージを取り継ぎたいと思うんですね。ちょっと読みましょうか。18節、主の霊が私の上にある、貧しい人に良い知らせを伝えるため、主は私に油を注ぎ私を使わされた。囚われ人には解放後、目の見えない人には目の開かれることを告げ、虐げられている人を自由の身とし、主の恵みの年を告げるために。18節19節、ここから3つのことをですね、3つの恵みをですね、皆さんにメッセージしたいと思うんですけどですね、まず1つは福音、イエス様の救いは貧しい者にこそ伝えられたということですね。福音は貧しい者にこそ伝えられた。貧しい人に良い知らせを伝えるためにとおっしゃっています。皆さん、この貧しい人っていうのはいろんな意味があると思いますけども、皆さんどういう人を思い浮かべるでしょうか。文字通り経済的に貧しい人というのがあるでしょうし、また経済的には豊かであったとしても傲慢でケチで、ね、自己中で、そういう心の貧しい人のことをね、言ってる場合もありますね。でも主の御心はそういう貧しい人々こそ福音を聞いて救われてほしいというんですね。今から十数年前でしたかね、仕事もない、住む場所もない、そういう人々のためにと各自治体がですね、派遣村というね、この仮設住宅をですね、設置して数千名の家のない人々が厳しい冬をなんとかですね、年末年始過ごせるようにということでですね、そういうことをやったというニュースがありました。皆さん覚えていらっしゃるでしょうか。でそしてね、東京でしたかね、集まった人々800人、その800人の人々に一人一人にですね、何日分かの食事代と会社に面接に行くための交通費合わせて2万円をですね、支給したんですね。ところがね、中にはですね、大半の人は真面目に、ね、この使ったでしょうけれども、中にはですね、その2万円を2万円でパチンコとかね、競馬をやったり、あるいはお酒に使う人もいたそうですね。そしてまた、せっかく一つの仕事を紹介したら、いやー俺はこんな仕事嫌だと言ってですね、すぐに断った人もあったという、まあ、そういうニュースがありました。もちろん大半の人は真面目です。一生懸命職探しをしています。でも一方で真面目に探そうというする気持ちがない、他の人々が必死に仕事を探しをしているときにパチンコ屋に競馬場に行って時間を潰している人がいる。そして口を開けば国が悪い、政治が悪い、官僚が悪い、そうやってですね、文句だけ言っている。私はこの報道を見ながら、 本当の貧しさとは一体何なんだろうかということを本当に深く考えさせられました。そして一つ分かったことはですね、自分の人生に対して責任を持とうとしないこと、これが本当の心の貧しさではないかなと思ったんですね。人間は動物と違います。動物には犬であっても猫であってもね、豚や猿であってもね、責任持ってないんですよ、ね、しかし人間だけは責任がある。なぜか神の姿に作られているから。だからやはり神様に対しても人に対してもまた自分に対して、自分の人生に対しても、これ人生というのは神様から与えられた時間ですから、どう使ったかということを終わりの日ってこの死んだ時に神様に報告せないかんわけですね。ヘブル人の手紙4章13節にこう書いてあります。神の目には全てが裸でありさらけ出されています。私たちはこの神に対して申し開きをするのですと書いてあります。またイエス様もね、別の箇所でですね、私たちはね、終わりの時に神に対して申し開きをしなきゃならないとおっしゃってますね。もしね、あなたが神の前に立った時に、そして申し開きをしなければならなくなった時にですね、どういう姿勢を、どういう思いで、お立ちになるでしょうか。いや神様、私はおぎゃーと生まれてから死んだ今まで、もう全て完璧にあなたのもう命令通りに動いてきました。何も後ろ指刺されたりね、なんか裁かれることは一切もやってませんと胸を張ってお立ちになるでしょうか。それとも、私はイエス様を知っていながらこんな罪を犯しました、あんな罪を犯しましたってね、人を向くでしょう。私なんかも人を向くばかりですよね。もう本当にね、もう粗末のようにですね、自分がやってきたね、救われていながらでもね、あの人を裁き、この人を裁きね、悪口を言い、批判を言いね、本当に自分自身の主のね、生きてきた人生見たら本当にね、いいことは一つもなかった、いいことをやったことは一つもなかった。本当に自分はね、もう本当に神様から見たら本当にとんでもないことばっかりやっておったなと。罪の塊やと、ただうつむくしかない、ね、でもそういう私たちを、そういう心の貧しいこの私や私たちを救うために、何も申し開きすることができない私たちを福音によって救おうとされたということですね。独り子さえ惜しまずにその御子を十字架につけるほどに、あなたや私を愛してくださっている方がおられる。そしてその方を知るときに、貧しい状態から、心の貧しい状態から少しでも今度は神と人を愛して、与えられた自分の人生に責任を持って前向きに生きていこうとする豊かな人間になっていく。最初から心が豊かであるから救われたわけではないですよ。心は貧しかった。でもイエス様の愛を知って、少しでも神と人を愛していこう、人に仕えていこうという積極的な生き方が出てくる。人間というのはね、やはり自分が誰かから愛されているということを知るときに本当に強くなるんですね。また本当の自分というものを取り戻すことができる、そのことをもう一度覚えたいですね。そして二つ目は次の言葉18節、囚われ人には解放をと書いてありますね。囚われ人には解放を、これどういうことかと言いますとですね、これは一言で言えば恩赦ということです。恩赦って分かりますね。今から7年前、今の天皇陛下がね、即位されました。でその時にね、その即位を祝って、そしてたくさんのね、また刑務所にいる人がですね、釈放されたんですよ。それを恩赦、恩義の恩に許すと書いて恩赦と言うんですけどね、恩赦された。日本だけじゃなくてね、アメリカでもですね、どこでもですね、今度トランプさんが大統領になりましたけども、 それを祝ってね、何人も の犯罪者がですね、刑務所から解放されていると思うんですけどね、まあ、どこでもやることですね、恩赦ね。つまり解放されるはずのない、釈放されるはずのない囚人が一方的に解放された、これと同じだ。イエス様によって私たちは一方的に罪の囚われ人から解放された。じゃあどうやって私たちはこれから生きていくんでしょうか。ヨハネ8章に姦淫の罪を犯した一人の女が出てきます。彼女は姦淫の罪を犯しているところを律法学者とパリサイ人に見つかって捕まえられて、イエス様のところにね連れてこられますね。その時に律法学者パリサイ人はイエス様を試してこう言うんです。イエス様、聞いてください、この女は、ね、律法でね今禁じている姦淫を犯していましたと。律法によれば死刑にすべきです。あなたはどうすべきだと思いますが、もし死刑にすべきだと言ったら、日頃間が大事だと言っているイエス様への信頼を失わせることができるし、ね、許せと言ったら律法に逆らった者として処罰することができる。どちらに答えてもですね、イエス様をやっつけることができると思った。ところがイエス様はその時どう答えられたか。あなた方の中に、だから自分には罪がないと思う者がこの女をに石を投げなさい、殺しなさいとおっしゃった。それを聞いた時に、そこに集まっていた年寄りから、ね、初めてですね、一人去り二人去りしてみんないなくなって、最後にはイエス様とその女だけになってですね、イエス様もその女の人を許されたという話がありますね。私はね、この話からイエス様がどんな行為を一番お嫌いになるかということがはっきり教えられると思うんですね。皆さん、イエス様が一番お嫌いになる行為、行いは何でしょうか。それはね、人に石を投げる行為ですよ。つまり自分を善の側、正しい側において相手を悪と決めつけて裁く行為、これを一番お嫌いになるんですね。まあ、罪といえば何か、そういう偶像礼拝とか姦淫とかいろんな盗みとかいろいろありますけども、そういう罪よりも一番深い罪がこの自分を正しい立場に立って相手を罪に定めて、お前はダメだと言ってね、それが一番、これ以上に大きな罪がないとイエス様おっしゃいます。反対にイエス様がいつもおっしゃったことは、相手を理解しなさいということですね。理解し、許し、愛しなさいということです。皆さん、当時のイスラエル、この姦淫の女性だけではありません。多くの人々が自分は神様から裁かれるに違いないと思っていましたね。重い皮膚病にかかった人、これは神様から、ね、前世が親の罪で罰を受けてこうなったんだと思われていた。あるいは貧しさのゆえに当時食べてはいけないと律法に決められていた食べ物を食べざるを得なかった人、まあ具体的に言えばうなぎとかイカとかカニとか、そういうものは食べてはならなかった。だから二束三文でもうほとんどもうただ同然で売られていた。我々今の日本人学生はね、本当に羨ましい限りですけどね、金高いでしょう、ね、それがもう本当にね、もう10円も1000ぐらい売れでの値段で売られていた、ね、けどもね、皆さん、彼らにとっては自分はこういうねものばっかり食べて神様の戒めに逆らって自分がもう地獄に行くしかない、裁かれて当然の人間だと思っていた、ね。しかしイエス様はそういうふうに思って内心悩み苦しんでいる人々を自ら訪ねて彼らのために祈りを捧げられたんです。そして囚われ人には解放とあるように許しを与え、あなたの信仰があなたを救いましたとおっしゃった。そして許しを与え、地獄送りになる恐怖から彼らを 完全に回復してくださったんですね。皆さん、福音書を見たらね、イエス様が行ったいろんな奇跡が書いてありますね。皆さん、どういう方々に対して奇跡を行っていらっしゃるでしょうか。なんで福音書にはたくさんのそういう奇跡の話が書いてあるんですか。それは一つはですね、そういう意味、イエス様は神の子であることをね、証しするためですけども、もう一つは、ね、その立派な人とかね、地位の高い人とか、パリサイ人とか、立法学者には全くそういう癒しをしてないでしょう。癒しを、神イエス様のから癒された人はほとんどそういう貧しい人とか、重い皮膚病とか、もう社会から見捨てられていたような貧しい人々だったんですよ。つまりそうやって自分が恐れを抱いて、自分なんかダメだと思っている、自分なんか何の価値もないと思っている、そういう人々にイエス様は行って癒しをなさった。神の御心はそこにあるんです。その人たちにあるんですよ。神様は、天の神様は遠く離れているんじゃなくて、そういう本当に苦しんで生きて、愛しいたけられて生きている、そういう人々に愛があるんだよ、そういう人こそ、そういう人々こそ愛されるんだよということを示すために、一人一人をイスラエル人を歩き回ってですね、自分日本の足で歩き回って、そして一人一人を救っていかれたんですね。私はあなたのために十字架にかかるよ、だからあなたに特別な恩赦を与えよう、律法を守ることができなくてもいい、汚れていてもいい、私があなたの罪も汚れも全て我が身に負ったから、あなたはそのままで安心して平安のうちに生きていくことができるんだよ。これがイエス様のメッセージですね。もう一度今日このことのメッセージを受け取りたい。そして三つ目はですね、イエス様は、目の見えないものを見えるようにしてくださるということですね。目の見えない人には目の開かれることを告げ、虐げられている人を自由の身としているとですね、ここに自由ということがありますね。まあ、目の見えない人を目の見えるようにするということは、もちろんイエス様はね、そういう生まれながら目の不自由な人の目を開いてくださいました。でもそれだけではありません。心の目が見えなくなっている、そういう人々に本当の素晴らしい希望、そのことを見事に見ることができるように目を開けてくださったということですね。そしてそこに本当の自由があるというんですね。もう一人の証を紹介しましょう。ある女性の証ですけども、彼女は自分の心の中に大変強い脅迫観念を持っていたんですね。もうこうしなければならない、ね、自分はこうしなければならないという人も非常に強いこの観念ですね、思いですね。でどういう脅迫観念かというと、ご主人が帰宅する時間までには必ず自分は家に帰っていなければならないという、そういう脅迫観念、ね、すごいですね。皆さんそんな脅迫観念お持ちですか。ご主人が帰るまでに自分はちゃんと家におらないかなんてね、そんなことないでしょう。皆さん結構自由にねやっていらっしゃると思いますけどね。まあそれはともかくも、彼女は、まあ、結婚した、その結婚当初ご主人は大変優しい人だったんです。その優しさにいつの間にか甘えてしまって、そしてご主人が一生懸命何かを頼んでいてもですね、それを無視してですね、長い時間友達とね、長々電話をねやっていたんですね。長電話を続けてた。それも1回2回ではなかった、何回も何回もそういうことをやっていたんですね。そしてある日です、その日もご主人の頼みを無視するように彼女は友達と長々と電話をしていました。突然ご主人がハサミを持ってきて、その受話器のね、その電話線をチョキンと切ってしまった。その瞬間、それがものすごいショックで、 それ以来彼女の心はそういうね、もう脅迫観念に取り憑かれてしまったというんですね。皆さんご主人大丈夫だと思いますけどね、あんまりご主人に甘えて雇ったらね、そういう経験になるかも分かりませんね。それはともかくですね、でもね、彼女がそういうショックを受けてそういう脅迫観念になったのはそれだけの理由ではないんです。もっと深い理由があった。それは彼女が幼い頃です。まあおそらく幼稚園に行くか行かないかの4つか5つの頃でしょうね。彼女はお父さんが、まあ、アルコール依存症でね、絶えず夫婦喧嘩が絶えない家庭で生まれて育ったそうですね。けどもある日、お父さん珍しくお酒を飲まないで日曜大工をしていたんですね。ハンマーかなんかをね、持ってガンガンガンやってなんか作っていた。隣でお母さんがたらいで洗濯をしていた。でその時にお父さんはお母さんに何かを頼んだ。けどもそのお父さんの声が聞こえなかったのかどうか分かりませんけども、知らん顔していたんです。次の瞬間、怒った頭にカーッと来たお父さんは持っていたハンマーでお母さんの頭を、ね、その娘さんの前でガーッと殴った。真っ赤な血が、ね、飛び出てですね、もう お母さんの頭は血だらけになった。4つか5つのね、その幼い娘にとってそれはあまりにも衝撃的な体験でした。それで彼女は意識の下にそれをずっと閉じ込めたんですね。そしてね、このずっとしまっていたんですけども、そのご主人、結婚していたご主人がそのね、ハサミで電話線を切ったというその出来事を通して、その遠い幼い時の忌まわしいを思い出したくない記憶が蘇ってきて、それが脅迫観念を生んでしまった、そういう女性でした。でも彼女は幸いなことに、あることがきっかけになって教会に行ってイエス様と出会いました。そしてイエス様によって自分の全てがあるのままで受け入れられることを実感したんです。その時本当に心が解放される経験をしました。心の目が開かれて、イエス様の、私は今イエス様の十字架の愛によって包まれているんだということを彼女は心の中から体験することができた。許されていることを実感した。あの幼かった時ね、大怪我をしたお母さんを助けることができなかったという自分に対して自責を持っていた、自分を責めていたんです。幼い時からね、まあ、意識するかしないにかかわらずそういうね、自分を責めて続けていたんですよ、ずっと。けどもそのイエス様の十字架のことが本当に分かってから、そして自分で自分を許すことができて、それからそういう脅迫観念は完全にそこから解放されて自由になったそうです。罪と不安、見事にイエス様がですね、彼女自身が囚われていたもの、自らの罪、そして恐れ不安、また自分を責める心、そういうものから見事にイエス様は解放して自由にしてくださった。皆さん、このようにイエス様は信じる者に許しを与え、解放させ、自由にしてくださいます。でもそこにはたった一つ信仰がいります。21節から23節、30節まで、24節まで読みはですね、一つはっきりすることが分かる、はっきり分かることがあります。それは人々は最初イエス様のメッセージを聞いて喜んでいましたが、結局はこの人はヨセフの子ではないかといってイエス様を信じることができなかった。つまりイエス様の中身を見ないで、外側ばっかり、つまりどこの家の生まれで仕事は何をしているかとか、そういう外面的なことばっかり見てイエス様を信じることができなかった。本当にもったいないですね。目の前にイエス様を見ていながら信じることができなかったんですね。そのように不信仰というものは せっかくの神の恵みを台無しにします。神の救いを受け取ることができない、自分のものとすることができない。だから今日皆さん改めて信仰を持ち直していただきたい。今まで信仰生活を信仰を持っているから大丈夫だと思わないで、今日改めて私はまた1週間新しく信仰を持ち直していくんだ、そういう決断をしていただきたい。御言葉を信じ流して御言葉の恵みのうちに生きるものとさせていただきたいと思うんですね。またさまざまな苦しみに支配されているかもわからない、そういう自分の魂をイエス様によって解放させていただきましょう。そして御言葉に信頼していく平安を持って今週も歩んでいこうではありませんか。お祈りしましょう。イエス様、今日はこの18節の御言葉からメッセージをいただきました。福音は貧しい者にこそ与えられたということです。自分では何もすることができない、神の戒め一つ守ることもできないような弱い私たちのためにイエス様が大きな尊い救いを恵みをもたらしてくださいました。そのことを心から感謝します。そしていろんな罪をはじめいろんなものから私たちを解放し自由にしてくださいました。心の目が開かれてなかったのに心の目を開いて、本当に何が一番大切であるかということを覚えることができました。そのことを心から感謝します。どうかその大きな恵みを与えてくださったイエス様をもう一度信じ直して喜びと感謝を持ってイエス様を伝えるものとさせてください。お一人お一人の上に、またそのご家族の上に豊かな祝福がありますように。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。